どうも、モンザップトレーナーのフジモンです。日韓チュアチュア韓国語基礎講座47回目、用言基礎編の2に入っていきたいと思います。今回からですね、しっかりと語形の語感のね、活用とかそういったところにこう入っていこうと思うんですけれども、活用っていうのはですね、この表で一応まとめさせてもらってます。で、こういう風な形でですね、用言っていうのはそれぞれ語尾とか設備字っていうのに何が来るのかによって形を変えるんですよね。なので、そういったところをこの表でひとまとめにするんですけれども、3パターンありますということで、基本の形と右形、青形っていう風に今回分けさせていただいたんですけれども、右形青形っていうのはあくまでちょっと僕での覚え方っていうところになりますので、正式ななんかこう教科書的なものではなくて、単純に僕のっていうところだけちょっと覚えておいてもらったらいいのかなというふうに思います。はい、ということでね、今回こういうふうに表でひとまとめにさせてもらってるんですけれども、それぞれね、チャッター、イッター、オーダー、ドゥダーとかね、それぞれパッチム終わりの語感、そしてパッチムなしの語感の形っていうのでね、分けさせてもらって、でその下に後に続く語尾とか設備時の例っていうふうなの書かせてもらってると思うんですけど、それぞれの領域で、例えばこの線がついてるじゃないですか、それぞれのチャッとかイッとかイルグとかね、その後に来る言葉っていうのがこういうものが例ですよっていうのがこの表の見方になります。そして陽母音、陰母音っていうのがあると思うんですけど、陽母音っていうのはあ、や、おのことですね。おっていうのは上向きのおのことですね。あの棒が上向きのおのことです。それが陽母音っていう風に呼ばれてます。で、これ詳しいことを言うとかなりね、昔に遡ってしまうので、そこまで言ってたらちょっと時間もすごくかかってしまうので省きます。で、陽母音と陰母音っていうのはインターネットで検索しても全然調べられますので、それでね、自分でちょっと見てみてもらったらいいのかなという風に思います。はい。で、陽母音っていうのはこのあやおだけです。それ以外は全部陰母音になります。はい。なのでそこをね、一応覚えておいてもらったらいいのかなというふうに思うんですが、一応例語は作ってますので、それでねちょっとつつ掴んでいってください。はい。ということでね、実際に形の作り方っていうところに行くんですけれども、まず1個目、表で言うとですね、一番最初の基本っていうふうに書かれてる部分の基本語感形です。で、要は基本語感形っていうのは前回学んだ基本の形、例えばモクタだったらモクタのタとかを取り除いた形のことです。なので今回例で言ったらパッタとかポダとかっていう部分で言ったら、タを取り除いてパとかポのことが基本語感の形になります。で、この基本語感の形に語尾がついた例で言ったら、例えばパッコとかパッチャとかポゴとかポジャーとかね、皆さんも聞いたことがある言葉もあるんじゃないかなと思うんですけど、これはね、実は基本の形なんですよね。基本の形なのでね、そこをねしっかりとね覚えておいてもらえたらいいのかなというふうに思うんですけれども、次からがね本当の変化のね、形っていうところになるんですが、まず右形ですね。右形で、右形っていうところで言うとですね、実際にパッチムの有無によって全然形が変わると。で、パッチムがある語感の場合は基本の形から他を取り除きます。いいですかね。パッチムがある語感の場合は基本の形から他を取り除いて、その後ろにうがつくんですよね。で、逆にパッチムがない場合っていうのは基本の形と同じで他を取り除いただけの形になります。いいですかね。で、ちなみにあのテクニック米印書かせてもらってるんですけど、この形で後続する語尾とか設備字の特徴っていうのは、頭の子音がね、ニウン、ヌ以外ですけど、ニウン、リウル、ミウム、ピウ、シウね、主にスン、二段のスンとか以外で始まることが多いよっていうのが実はあるので、まあメモ程度になんかちょっと覚えておいてもらったらいいんじゃないかなというところで一応書かせてもらいました。で、じゃあ逆に言ったら、例で言ったらパダであればパドゥね、ポダで言ったらポね、パッチムなしなんでねっていう形で、これに受けがの語尾がついた形っていうのがパドゥニーとかパドゥミョンとかボニーとかボミョンとか、こういう形ですね。次が青系になります。青系ね、青系っていうところで言うとですね、実際に基本語感系の最後の母音があやおの場合が陽母音、それ以外の母音の場合が陰母音になるっていうことでね、ここでも書かせてもらってるんですけど、その陽母音の場合はですね、あの形です。あ、青系ってね、どっちだよって話じゃないですか。陽母音の場合はあなんです。で、陰母音の場合はおの形に変化するのがこのパターンになります。なのでパッタであればあの形じゃないですか、ボが、母音が。なので、陽母音になりますのでパダになるんですよね。じゃあモクタとかの場合は横のバージョンのおの形なので、モゴ、になるわけですよね。陰母音なのでっていうのが使い分けです、青系のね。 で、これに語尾がついた形で言えばパダヨ、パダソ、モゴヨ、モゴソみたいな形でね、陽母音と陰母音でそれぞれ形が変わるよっていうところが、今回の形になりますね。はい、今の説明聞いただけだとすごく頭がこんがらがってしまうと思うんですね。そして表を見てもらったらわかると思うんですけど、チャジャーとかイウゴーとかね、今教えた通りの変化をしてるんですけど、母音語感の場合は、ワーとかドーとかね、変わってるじゃないですか。なのでそういったところも含めて多分まだまだ今だとすごく難しく感じてしまうと思うんですね、文法で覚えようと思うと。なのでやっぱり今ね、同時に勉強しているフレーズ講座っていうのがあると思うんですけど、そのフレーズっていうのはもう韓国語自体をね、こう自分に取り入れていくっていうものなので、それとね組み合わせるのが非常にいいと思うんですよね。フレーズで勉強している中で、あ、これってこの前勉強した活用で言ったらこの変化がこうなってるんだねみたいなのを、こう実際に韓国語を話していきながら自分で、あ、これって文法のこれなんだ、じゃあ次に応用してこの言葉で変化させたかったらこれに当てはめてっていうので考えていくようなスタイル。なのでやっぱり理科数学とかみたいな感じで公式から覚えようとするとやっぱ語学っていうのは非常にどん底にはまってしまうので、こんな、ね、感じで教え解きながら最後にどんでん返しなんですけれども、文法っていう公式から覚えてじゃあ応用につなげていこうって思うと非常に難しく感じてしまって心が折れてしまうと思います。なのでやっぱり今はですね、フレーズっていうところを中心に覚えていきながら文法で補完していって次の応用につなげていく。フレーズをね、先になんか覚えてたり活用できるようにしておくとですよ、喋れるんですよ。簡単な話だったら喋れるようになるんですよ。で、それで少しずつ感覚をつかんでいきながら、ああこれって文法のここのことだったんだとか、そしたら例えばまだまだここで勉強してないですけど、例えばハゴシッターとかの何々シッターっていうのは何々してほしいっていう言葉だと、でずっとねハゴシッターハゴシッターハゴシポーとかっていうので喋れてたから、あ、これって文法勉強した時にですよ、あ、これが恒例のことだったんだ、じゃあ文法で勉強した時に、あ、この方こういう風に変えれば他の言葉でもできるんだ、じゃあ例えば肌ではなくてカダ行くの場合でカゴシッターにすれば、あ、今度行きたいにできるんだとかっていう風に今度こう応用につなげていくことができるって順番になるので、やっぱりこうフレーズっていうところをね、こう自分なりに力を入れ解きながら文法で補完していく。なので今フレーズで勉強してることとかも確実にこの変化とかっていうのが絶対出てきてるはずなんですよ。それとかでちょこちょこ掴んでいきながら文法で後からこう補完入れていくっていう風にしていけば、その韓国語に慣れた時にようやくここら辺が分かってくると思うんですよ。僕も実際韓国語を勉強した時に、例えばこの文法の部分だけ勉強してたら多分喋れてないので、っていうか心折れちゃうんですよね、普通に難しく感じちゃうから、できる気がしなくなっちゃうから。でもやっぱりこう話してとか、自分なりになんか、あ、これ覚えた、これなんか私言えるっていう自信をつけながら後からこう補完していく形にしてるとですよ、自信がついてきて、でだんだん覚えも良くなっていくんですよ。なのでそういったところをね、ちょっと意識して自分なりに、頑張ってもらえれば、いいのかなと思うので、今学んだことで自分の頭を悩ませないでくださいね。形がこうだよ、あ、基本の形は要は他を取り除きゃいいんでしょね、基本の形は要は他を取り除けばいいんでしょうと、で後に続くのっていうのでこういうこともあったりするんだね、で右形の形はパッチムがあったらうがつくんでしょう、ね、パッチムがなかったら基本の形と同じなんでしょう、ね、そういう簡単な覚え方をまずできたらいいと思う。で青形、陽母音だったらパダーとかのアの形になって、陰母音だったらオの形になるんでしょうね、そういうような形でもう本当にフランクにね、まずは捉えていければいいので、本当にね、難しく陥りすぎないでくださいね。なんでちょっとそういったところをね、含めてこう自分に落とし込んでもらいながら、これが文法の勉強の仕方だよっていうので、僕のこう考えもちょっと取り入れてみてくださいね。難しく感じないで楽しんでいこうと。じゃあ楽しむためには、今文法を一生懸命のめり込むっていうよりか、フレーズ文法のような形で後から補完していく形にしていこうと。そのための知識を今ノートにあるだけでもまあまあ進んでる進歩じゃねえかというところをね、一回学んだことっていうのは実際脳に入って忘れてるわけではないのでね、ちゃんとねそういったところでやっていければいいと思います。ということで最後例文ね、ここでよちんちゃんの声を聞いて落ち着いておきましょうということでね、最後例文で締めたいと思います。どうぞ。
먹고먹은뒤에또먹어요。
はい、ということでね、食べて食べた後にまた食べるんですかね。これなんかわざとね、変化をね、分かりやすくするためにこういう例文にしてますので、こういったところも含めてちょっと取り入れてみてくださいというところで、今回の文法ね、こっからね、文法本当に根っこの部分に入っていくので、難しく感じることはたくさんあると思いますね。何かね、こういうの覚えづらいなとかね、どうやって覚えたらいいんだろうとか、そういうのが相談あったらね、他のメンバーさんにもさ、例えばチャットとかを利用して聞いてみたりとかね、フジモンに相談してみたりとか、いろいろね、勉強の仕方あるわけです。仲間もいるしね、教えてくれる人もいる。その環境をフル活用してください。自分一人で悩まないこと。はい、ということでね、ここから文法深く部分に入っていきますんで、これからもどうぞよろしくお願いします。楽しんでいきましょうということで、今回は以上です。